小谷パウラ君の拍手を迎えたいと思います。感謝に感謝して拍手を持ってお迎えします。
マタイの福音書の7章7節を開いてください。お読みします。求めなさい、そうすれば与えられます。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで私が少し後悔していることがあるんですね。それは何を後悔しているのかというと、私たちの教会が始まった時ですね、あえて記録を残さなかったんですね。そういう記念写真とかなんか大嫌いだったから記録を残さなかったんですね。今失敗したと思ってるのはですね、神の働きの奇跡ってのがあるんですね。発展していく技ですね。それが初期においてはね、ちゃんと出せない状況になったっていうのはね、これは失敗したなと、こういうふうに思います。それで今重要な時に差し掛かってきてるんですね。リバイバルが起こり始めて、さらにこれが大きく伸びようとしてるんですね。でその時にいろんな記録を持ってるってことは重要なことですよね。で巨大な教会になるって言ってるんだから、そういうふうになってくると思いますけども、その前の状況からどういうふうにそれが起こっていくかとかね、またいろんな奇跡とか癒しが起こって、さらにもしかしたら殉教者も出てくるだろうし、そこの神の働きの奇跡っていうのをね、こう記録するっていうのは非常に意味のあることがあるなと、こういうふうに思います。それでですね、今私たちの歩みっていうのはですね、予選が済んでね、決勝に入っていったような歩みなんですね。でどうしてそういうのかって言いますとですね、例えば究極的な飯っていうのはこう語られてたんですね。それはイスラエル伝道もそうだし、ロシア系ユダヤ人の伝道ですよね。それで今開かれてきてるんですね。それとともにですね、究極的な飯としてね、ヨーロッパ伝道が語られてるんですね。でそのヨーロッパ伝道に関してどう語られてるのかというと、まず東ヨーロッパが開かれていく、旧東ヨーロッパですね。そして西ヨーロッパに道が進んでいく。で今東ヨーロッパが開かれてきてるんですね。そしてドイツから招兵がありましたね。西ヨーロッパが大きく開かれてきてるですね。でまさにその遠いの事柄が起こってきて、まさにこれから本格的な技に行くっていうことをね感じます。そしてですね、我々は海外選挙をかなりやったんですけども、しかしそれは初期的な宣教であって、これから来るやつが本物であって、それ非常に大きく神様はその技をなそうとしてますね。その中に入ってきてるっていうことをね、覚えておいてください。それでですね、私はアメリカの宣教師ビザを取ったんですね。でこのアメリカの宣教師ビザっていうのは重要なんですね。それは何かというとですね、我々はアメリカの教会の、宗教法人を持ってるんです。多分ね、日本の教団でそれを持ってるのはほとんどないはずです。で、この宗教法人っていうのはどういうことかっていうと、アメリカに自由に教会を作ることができ、で、宣教をすることができる権利を持ってるんです。それとともに私は立場を持ってるので、アメリカの宣教はですね、他のグループに比べて、全く開かれてるんですよね。でアメリカにおける神様の大きな計画がその中でね、全うされる土台ができてるんですね。それでその宣教師ビザに関してですね、当初ミッションは言ったんですね、取れたって言ったんだから、私取れたって発表したんです。そしたらね、取れてない。トランプ政権が政策を変えたっていうことがあるようですよね、一つはね。で、取れてないのですね。それでね、審査に行きなさいってアメリカ大使館に言われたんですね。 で審査に行くんだけど取れてんだけど審査に行きなさいって、こう矛盾してるんですね。取れてんなら審査に行く必要なんて全然ないわけですね、具体的にね。でその時にですね、あ、これは取れてないなっていうふうに思いました。で、ね、どうしようかなと思ったんですね。で考えてみますとね、宣教師ビザを取る可能性っていうのは少ないわけです。っていうのは私は今ですね、あと 2,3 日で71になっちゃうんですね。そうするとね、これから宣教するって感じじゃないでしょ、これから引退するみたいな感じじゃないですか。まずそれですよね。それからですね、だって日本だって後期高齢者となんか言う、それとともにですね、去年の終わりぐらいから病気で動けなくなったんですね。だから病気だったっていうこと、それから今治ってるんですけどね、まだその後遺症が残ってて、フェイスフェイスで話すときにね、相手に見えるっていうことですよね。そうしますとね、これビザ申請っていうのは重要なポイントだからね、まずいわけですよ。それとね、英語ができない、そうなりますとね、まあ普通に考えて誰にでもビザをあげるわけじゃないから、塀を高くしてるんだから、ビザなんですね。これはね取れないなと思ったんですね。ただね、ちょっと聞いてみました、神さんにどうしましょうかって言った。そね、取れるって言ったんです。で私ね、あ、じゃあ見心なんだね、見心だから取れるなと思った時に、何か失敗があってもね、問題があってもね、奇跡が起こっちゃうなと、いけるぞと思ったんですね。それで行くことにしたんです。そしてね、週末の世界選挙っていうのは我々の召しであることを確信してますけども、これが受かることによってですね、さらに確信を深められると、こういうふうに思ったんですね。ちょっと祈っていったんですね、早く簡単に終わるように言ったんですね。そしたらですね、ミッションの人が言うんですね、9時から受付ですから、9時の30分前、8時半に行ってください。で、勝手なこと言いますね。で、大体みんなは7時台から来てるから、実は7時から行ってくださいになっちゃったんです。7時かなと思ったんですけども、まあ、ともかく行くことにしたんですね。で、ともかくはもうあっという間に終わって、簡単に、できればね、英語のインタビューなんてない方がいいと。そういう感じで行ったんですね。それでね、ずっと立ってるのはちょっと難しいのでね、車椅子持ってったんですね、申請してね。そしてね、行ったらもう7時台にね、レントゲンのところにずらーっと人が並んでね、その後ろに並んだんですね。そしたらね、職員が飛んできて、車椅子特権ってあるんですね。なんか私をね、一番前に連れてっちゃうんですよ。そして今ね、レントゲンやろうとする人を押しのけて私を入れるわけですよ。だから待ち時間0秒で超えちゃったんですよ。そしたら中庭に入ってね、書類申請のところがあるんですね。そこにまた並んでるんですね。一番後ろに並んだらね、すぐ人が来てね、一番前に行っちゃうんですよね。そしてね、私一番前でね、書類申請、待ち時間も数秒。そしたらね、書類が間違ってたんです。そしたら間違ってる書類はね、自分で書き直さないといけないんですって。で、我々はミッションからもらってるからね、何の書類だかどう書き直していいか分かんないんですね。それでなんか厳しそうな人がね、書き直してくださいって言ってきたんですね。そしたらね、なんか精霊が働いたんですね。じゃあ我々を見てですね、じゃあ私がやるとかなんか言ってですね、やりそうにない人がやってね、で気がついたらインタビュールームにいるんですよ。そしてね、インタビューになったんですけど、これアメリカ人がいて、ガラスがあって、そしてここに立ってインタビューをするんですが、私は車椅子だったんで座ってるからちょっと距離があったんですね。そしたらね、そのアメリカ人が質問してきたんです。むにゃむにゃむにゃって言ってきたんですね。で、実はね、聞こえなかった、よく英語も分かんなかったんだけど、英語が分かんないっていうよりも聞こえなかったんですね。 でもね、なんか答えないといけないと思ってですね、適当に「I am パスタ」とかですね、プロテスタントとか二言だけ言ったんです。そしたらね、相手がね、呆れたような顔してですね、もうあそこのドア行って行って、で出口って書いてあるところにね、もう行けって言われたんですね。それで出口に出てきたんですね。それでね、受かったんだろうか受かんないんだろうかってと思ったんですね。そうですね、出口が出ることはね、合格なんですって。受かっちゃった。そしたらね、ミッションの人がすごく心配してて、あのこの時間にはこうやってるだろうから、時間ごとのね、祈りの課題を決めてね、全国に撒いたんです。そしてね、みんな祈り出したんですけど、祈り出した時にはね、もうね、とっくに出てる。だからミッション関係の祈りは何も聞かれなかったと。ただね、奇跡的な速さで簡単に、しかもインタビューなしで、 あったんですよ、なしじゃないんだけど、なんかわけのわからないインタビューの中でね、あっという間に出ちゃったんですね。でその時にね、あ、特別な主の手があるなと感じたんですね。で皆さんね、リバイバルの働きの中でね、国内において皆さんは用いられるでしょうけど、全世界ということをね、主は語っていますのでね、それは具体的に現れてきているのでね、どうぞそれらのことから思いつつね、見ておいてください。それで白馬の映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。どこ映るのかな、あっち、はい、じゃあ椅子どこ置いたらいいかな、はい、結構です。
なぜなら私たちほど愛されているものはない。
白馬での働きっていうのは賛美隊の働き、作詞作曲の働き、映像、
主は圧倒的な勝利を全てを益として表しておられる。なぜでしょう。愛しておられるから。
これ抜けよ。神様は私たちを愛してくださって、ここに導いてください。
最高のものを受けてほしいと思うということですね。
諦めないでください。神様の働きは神様が導いています。神様の働きは神様が祝福してください。大きな働き、なんか新しい技が始まるとき、思いっきり弱くさせられるかもしれません。なんで私ってこんな弱かったのかって喜びましょう。それが本当の出発です。
ただ私たち一人一人はですね、神様の最も強い愛を通して愛される。神が私たちを愛しているときに愛ってのは応答が必要なんです。
愛されて応答してきて一つがね、感謝のことを人々に伝えていくというか、
出血した跡がないって、出血痕がないって、全くそういった病気があったっていうことがまるでなくなってたんですね。だからデータとしてちゃんと残ってるんですね。
信じることは語っていうことですよ。語る言葉は皆さんを祝福します。と同時、周りの人々を同じように祝福し、周りの人々に神の御業を成し遂げていくんですよ。
小学校、中学校、高校と学校に行けずに家に引きこもっていましたが、神様に大学に行けるように、また解放されるように祈ったら大学に行って、今は元気に働いています。
と救われなかった祖母が白馬キャンプに来て救われました。
危険区域の中にはあったにもかかわらず、逆流に飲まれることなく、完全に神様がお家もまた全ての関係する、この周りも守ってくださいました。
神様もそれを思ったんです。そしてね、今そのことを話してるんですよね。
だから歩んでリバイバルの畑の中で持ち出していく。
神様が働いてくださって、そして多くの方々に触れ、そして多くの方々が解放され、癒しがなされ、そして救いが起きてくる。
過去も益になってくる。新しい出発の力を受ける。そして皆さんがね、今白馬キャンプに来ておられますね。で、白馬キャンプで神様はね、何をしようとするか。
7月の23日プレキャンプで、24日から26日の予定で白馬キャンプが行われます。どなたでも出席できるキャンプですのでね、ぜひ皆さんいらっしゃってください。目的は3つあります。1つは交わりとレクレーション。1つはですね、お会いの時の今リバイバルが始まってるんですね。そのリバイバルを担う。それからもう1つはですね、終末の時代ね、黙示録の時代が近づいてきてますが、その時代において主の栄光を打ち立てると。これは一つ大きなポイントです。そしてこのキャンプほどですね、主の手が強く現れているキャンプはないと、こういうふうに感じるんですね。でね、主の手のあるところにいることは重要なことなんですね。主のいろんな恵みと技を見るからですね。それを体験するからです。私も皆さんもね、そういう技をいろいろ体験してきてると思いますね。で、驚くのはですね、白馬から賛美の働きとか、作詞作曲の働きとか、映像の働きとか、リバイバルにかかるいろんな働きがぐーっと起こってきたんですね。具体的にですね。で、賛美はさっきも言ったように下手な教会だったんですね。そしたらですね、賛美の働きが起こるっていうことを神様が言われてね、怒りはしない。いくら待ってもダメ。全然怒らないんですね。そしたらね、予言が与えられて、白馬と市内山において賛美隊を立てるって予言が来たんですね。で、白馬はね、白馬賛美大会が始まって、それが大きく賛美が発展するポイントになりました。市内山に関してはですね、100名以上の方々が楽器を持って登ってたんです。そしてですね、山頂でね、礼拝したんですね。すごい臨在でした。みんな泣き出しましたですね。そしてね、その日から変わったんです。例の卒業があったんですね。で、この中でね、特別な点が市内さんにあり、そして白馬にあったっていうことをね、ちょっと感じるんですよね。それとともにですね、賛美隊を見ても、それでいろいろね、活躍している人も見てもね、ちょっと普通のキリスト教会と違うなっていうふうに感じるのですね。なぜ感じるのかっていうとですね、普通ね、クリスチャン2世でダメなんです。日本の教会の弱点なんですね。信仰がなくなる、いい加減になってくると、だいたいそういうパターンを取るんですね。ところがね、 主の塾 TLEA においてはね、クリスチャン2世が用いられるという言葉だったんですね。その中心的なポイントは、ね、白馬にあるということを感じます。そしたらね、ちょっと用いられるんじゃなくてどんどんとできるよ。今賛美チームね、中心的な人たちって主にクリスチャン2世じゃないですか。でいろんな働きをしている人たちだってそうでしょ。でそのポイントがね、白馬にある、特別な種の祝福があります。それとね、私あの黄昏の灯火って歌が大好きなんですね。黄昏の灯火、歌ってやろうかなと思うんだけど必死を買っちゃうのでねじゃああれ替え歌にしやすいなと思ってね、あのゴスペル替え歌にしてやろうかなと思ったんですけど、版権の問題があるので下手にやったら歌えられちゃうだからね、動けないでいるわけですよね。でもね、その時に私小学校の時からその歌を歌いながらね、ああそこに行ってみたいな、行けないんだろうな、素晴らしいところなんだろうなって歌を歌ってたんですね。であそこはね、北アルプスとね白馬の歌なんで、今そこにいますよね。でそれを通してね、一つね大きく信仰が変わってきたことがあります。一つは何かっていうとね、使命とか永遠の目的とか真理とか再臨とかリバイバルとか、そこに目があったわけですね。今でもそこに中心が目がありますよ。ところがですね、神様はその歩みの中でね、私たちを喜ばしてくださるとか楽しませてくださるとか、もっとこう、ね、低いラインかもしれませんが、私たちに祝福を与えてくださるとか、そういう形でね、ご自身の愛を表すということをね、体験してきたんですね。それでね、神体験っていうのはね、ぐーっと深まってきました。で、白馬にはそれがあります。ある方がね、十数年前に白馬に来て、リバイバルがここから起こるって示されたそうですね。もうリバイバルのある部分は起こってきていますけどね、ここから起こるか、ここからリバイバルのある部分が起こるかはまた別として、私はね、確かに主の技が動き始めてる。でね、今待ってるんですよね。でそれは何かというと、常に注ぎかけがありますが、さらに強い注ぎかけがやってくるということですね。そしてですね、使徒行伝時代にあったような爆発的なラインまで聖霊の働きが迫るということをね、確信を持って待ってます。でそこのポイントとして白馬があるということをね、覚えておいてください。それで、イスラエルチームのビデオがありますので、それを見ていただいて、こういうふうに思います。
神様から大きな約束をもらった私たちの教会は、当時は国分寺の小さな教会でした。現在は教会も大きくなり、海外への宣教も始まりましたが、30年前はパスポートを持っている人は一人しかおらず、英語を話せる人もいない、海外へのつてもない、そんな状況でどのようにして関わりが開かれるのか誰にも分かりませんでした。明確な関わりが開かれないまま30年の月日が過ぎました。 教会ではヨーロッパへと海外宣教チームが使わされました。このチームはチェコ、ポーランド、ベルギーを回り、各教会で聖会を行いました。その日、チームはチェコでの予定を終え、クラコフの空港へと向かっていました。すると、同行していたチェコで宣教師をしているサリーさんが突然言ったのです。
そういえば、マレックにレオン牧師というロシア系ユダヤ人の方から連絡が来ている。主の十字架クリスチャンセンターと関わりを開きたい。
皆がパソコンへ飛びつきました。その様子にサリーさんはとても驚いたと言います。なぜなら、彼女はこの時、その予言のことを全く知らなかったのです。
サリーさん、それってすごいことなんですけどって私言ったんですね。え、どうしてって。あなたね、もうロシア系ユダヤ人との関わりを開くってもう何十年前に語られて、それってすごいことなのって、もうその時にあのパウロ・アキモト牧師とまたね他の方々もいらして、ってすっごい驚いたんですよ。
その場にいた皆が主を褒めたたえました。レオン牧師という方は日本での伝道が開かれることを祈っていたのです。すぐにレオン牧師と連絡を取り、来年のイスラエルチーム派遣の際、食事会、レオン牧師の教会での奉仕、こちらの礼拝でのメッセージをしていただくことが決まったのです。しかし順調に進んでいた矢先、
親愛なるパウロ・アキモト牧師へ、私のミニストリー仲間や長老たちと相談した結果、私たちのスケジュールと集会に関していくつか変更が発生しましたのでお知らせいたします。大変申し訳ないのですが、皆さんの11月1日の私たちの教会での奉仕と私の11月2日の皆さんのホテル訪問をキャンセルさせていただかなくてはいけなくなりました。しかし10月31日金曜日の皆さんとのランチはお互いを理解し合うためにぜひお会いしたいと思います。ただその際、一切の写真撮影はご遠慮願います。このようになってしまったことを大変深くお詫び申し上げます。敬具レオン・マジン。
もうすっごいショックでしたね。うそ、どうしてこういうことがあったのか。でも、ね、あの全てのことを生きとしてくださるので、もう徹底感謝しました。本当に。
1時間半の食事会はレオン牧師の教会で持たれました。レオン牧師は自身の教会の信念を熱く語ってくださいました。そして最後にレオン牧師は主の十字架の信念は何かと尋ねてこられました。パウロ・アキモト牧師は神様に祈り聞き従うことが一番重要なことですと答えたのです。すると、ここから事態は急変していくのです。
その時にパウロ牧師が、私たちの教会は神様に聞き従う、これのみですと。そしたらですね、その瞬間、レオン牧師が頭をですね、右に左に強く振られたんですね。冷や汗がドッとこう出る、ヒヤッとした瞬間でした。レオン牧師はこうおっしゃいました。全くその通りです。その通りですと、おっしゃってくださいました。
大逆転が起きたのです。
この教会に来ることも最初で最後なんだろうなという悲しい、思いがしました。レオン牧師が、こう頭をこう抱えてですね、一人でおられました、大丈夫ですかと声をかけました。レオン牧師が、彼は本当に神の器だったとですね、こうため息をつかれたんです。これはまだ脈があるんじゃないかと思って、もう気がついたら口が勝手に喋ってですね、怒られるかなと思ったんですけども、全く元通りの最初の予定に全てが戻りました。
キャンセルになっていた予定も元通り行ってくださることになり、私たちの教会での レオン牧師のメッセージも、レオン牧師の教会での奉仕もとても祝福されたものになったのです。
さらにロシア系ユダヤ人に送る働き、さらにその他の歩みはありがとうございます。
まさに神の言葉は完全な形で成就したのです。神様はこの教会が何もない時に言葉を与え、30年という長い年を経て成就させてくださったのです。当時榊さんはこんな思いを抱いていたといいます。
どうし、まあ、ユダヤ人の方との関わりっていうのは分かったんですけど、それがどうしてロシア系ユダヤ人なのかなっていうのがちょっと分からなかったんです。
今回レオン牧師がこのことについてお話をしてくださいました。
Majority of us come from former Soviet Union, and actually this is fulfillment of what is written in Bible in Jeremiah. Jeremiah tells prophetically that will come time, I will bring Jewish people, my people, from northern land, from north. So it actually it's exactly all this area and 28, 29 years ago, all this process started, and more than 1 million Russian-speaking Jews came to Israel. And if we see modern Israeli history, many Eastern Jews, I speak Russian, Polish, that it's called Ashkenaz Jews, was influence of establishing modern state of Israel. About 25% of Israel population speak Russian language. But inside of Messianic believers, this percentage much bigger. Some people think 60-65%. Those who speak Russian language, about 65%. It's huge influence.
今では毎年レオン牧師は自身の教会に招いてくださり、その関わりは今年で5年を迎えます。私たちのイスラエルチームではメッセージをしていただいています。今年の4月にはレオン牧師が来日され、この日本でもメッセージをしていただきました。この機会がさらなる良い交わりとなったのです。私たちのロシア系ユダヤ人の方々との関わりはこれからもさらに進展発展していくのです。
このビデオにはちょっと間違いがあるんですね。一番知ってるのは私なんですね。で、私に監修させないから結構間違いがあるんですね。で、最初にね、30年前に来た予言はこうなんですね。イスラエル宣教をしてなさい、それが一つで、もう一つはですね、もしあなた方が真に神様に従うのならば、ロシア系ユダヤ人の宣教の道を開きますっていう、そういう予言なんですね。で、我々はそこからイスラエル宣教を始めて、今中島さんがいますよね、向こうで働いてますね、教会もありますね。だから一歩の方は進んでったわけですね。ところが問題はロシア系ユダヤ人の関わりを開くっていう方向ですね。全然開かれない。ちらっとね、そういう傾向も出てくるんだけど、進まない。で、10年経って、15年経って、20年経って、25年経って、進まないのですね。で、その時に、もし真に従うなら開くっていうふうに主は言ってたので、これ従ってないかなみたいなね、そういうふうな疑いに何度も陥りました。そしたらね、30年目にクラクフにいる時に、ポーランドのね空港にいる時、メールが入ったんですね。びっくりですよね。だってロシア系ユダヤ人の牧師から、見ず知らずの牧師がですねメールをしてきて、私はイスラエルでロシア系ユダヤ人の教会を牧会しているレオンと言いますけども、そしてロシア系ユダヤ人に伝道してますけど、伝道を手伝ってください、こういう連絡なんです。だってロシア系ユダヤ人の伝道の道を開くということでしょ。向こうから全く難しくてね、そんなの開かれなかったのに、時が来た時に 協力してくださいって来たの。まあ、もうちょっとこういうために神様感謝の気持ちが出てきますね。ありがとうございます。主はね、皆さんね、生きておられますよね。ところがね、妨害があったんですね。しかしね、実はね、妨害は知らされてたんです。じゃ何かというとね、ロシア経済人の宣教の道が開かれますが、サタンが働いて一度閉じますって予告されてたんですね。だから多分ね、批判中傷かなんかがあってね、閉じるんだなと思ったんですね。そしてね、予言を通して主は言われてたので、しかし引いてはなりません、押し続けなさいと、必ず開かれる。だから榊さん知らなかったからね、ショックだったんですけど、我々はね、もう予想の範囲でいつ来るかって待ってたんです。それ予想通りにね、こういう手紙が来たんですよね。あ、来たなと思ってですね。ただ指示を受けてたので、何かって引いてはならないと、それで、ね、押してたんですよね。そしてね、大きく開かれてきました。でこれはあの我々の、宣教の、究極の宣教の一つですよね。だから皆さんね、すでに勝負の時は来ているということをね、覚えておいてください。それで、椅子、ここかな、すみません、で聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。求めなさい、そうすれば与えられますっていう言葉です。これはみんなが知ってる有名な言葉なんですが、これは非常に大きな祝福を私たちにもたらします。その祝福をね、クリスチャンでも知ってる人はそれほど多くはない。でこれを通してね、私たちが変わるだけではなくて、大きな神の栄光が表されるということを覚えておいてください。で求めなさい、そうすれば与えられますというのは、願いなさいなんですね。願いなさい、そうすれば与えられます。だから、願わないと与えられない。願うと与えられる。これが一つ大きなポイントとしてあるということです。だから、願うのです。願うのです。願うのです。願うのです。願うのです。願うものが勝ち、願い勝ちなのですね。私が20代の頃ですね、血吐いて入院しました。十二指腸から多量出血で入院したんですね。そしたら先生が来てね、言うんですね。これ何て言うのかというとですね、大きな潰瘍があるだろうと、切ってやるぞって言うんですね。もう仲良くなってたからね、もうそういう言い方なんですね。で私はね、あ、これは手術は逃れられないなと、十二指腸と切られるなと思ったんですね。切られたくはないと。それでね、切られない方法はないかとね、考えたんです。そしたらね、血吐いて入院したばっかだから、すぐに検査はできない。10日間ぐらい置いてから検査するんですね。その時ね、いいこと思いついたんですね。それは何かというと、検査の時に全部治ってたら切りようがないと。それでね、私神様にね、検査までに全部治るように祈り始めたんです。そうすれば切りようがないでしょ、いくら病気だって言ったって。そしたらね、変な考えが浮かんだんですね。あんまし見事に治っちゃったら、私が何の病気で入院したか分かんなくなると。だから病気であることが証明されて、しかも切られない方法はないかと、こう思ったんですね。それはいい考えが浮かびました。それは何かというと、十二指腸潰瘍は治ってきていて、最後の治りかけのところだけがちょこっと残ってる。これだったら切れないだろう、しかも病気であることが証明されると。それでね、祈ったんですね。十二指腸潰瘍が治っていて、そして最後の治りかけのところがちょこっと残っているようにしてくださいとお祈りしたんですね。そして検査の時が来て、バリウム飲んだんですね。そしたらお医者さんと検査技師がついてね、二人の意見が分かれました。写真にね、何も写ってなかったんです。影だけが写ってたんですね。で一人は言いました、完全に治っていると、この影は写真の影だと。でもう一人は言ったんですね、いや、十二指腸潰瘍が治っていて、最後の治り方のところがちょこっと残っているところだって言ったんですね。でその後ね、胃カメラ飲んだんです。 そしたら十二指腸潰瘍は治っていて、最後の治りかけがちょこっと残っているところ、これだって分かったんです。で、祈りに聞いてくださったんですね。で、この時ね、求める、私イスラエルに行った時にですね、一回だけ行ったんですね。感動してまた来たいなと思ったんだけど、経済的に考えてね、もう一生一回来れるだろうかと思ったんですね。そしてね、日本に帰ったんです。でそして日本に帰ったらね、10年間1年ごとにイスラエルに来れるように祈って、祈りが答えられたっていう証を見たんですね。これだと思ったんですね。それでね、私ね、祈り始めました。イスラエルに行けるようにね、まあ、50回以上って祈ってますよね。私30数回で、私がなぜ30数回行ってんのかっていうとね、私願ってるから。願ってない人はそういかないでしょ。差が出る。どこの差が出るか、願ってるのと願ってないの。明日飛行機に乗って帰るんですけど、飛行機に乗るときに変なことを言われたんですね。飛行機のなんだっけ、筒みたいなのが歩いてるときにですね、なんて言われたのかというとね、私いつもエコノミークラスで乗ってるんですけど、あなたはこのチケットでファーストクラスに乗れるように乗ってませんねって言われたんです。明確に言われた。だから神様、ファーストクラスに乗れるように祈れって言ったんですね。それでね、私ね、祈り始めたんですね。このチケットでね、ファーストクラスに乗れるように。そしたら皆さんね、私の証を聞いたでしょ。次々とファーストクラスになった。しかもね、皆さんね、祈ってる前は、祈ってない時は何も起こってないんです。わかりますか皆さん。ある方々は願わないことによってね、失ってんだ。これ願いなさい、求めなさいっていうのはですね、求めたら与えるって言葉なんです。だから求めるのと求めないのと大きな差となってくるんです。願ってるか願ってないかというのは重要です。もちろん御心であるかどうかというのもポイントになりますけどもですね、神様は私たちを愛してるから、私たちにね、最善なことをしてくださるんです。具体的にね、これが一つ。そしてこの求めなさいという言葉はですね、求め続けなさいという言葉です。多くの人はですね、求め続けるんですけども、答えられる前にやめてしまいます。でふっと今ね、心の中にこう語られたんですけど、何かはね、イスラエルに行けるように祈ったでしょう。それで答えられない人もいますよね。でその方の何人かはね、途中でやめたでしょう。で祈り続けるっていうことが重要なポイントとしてあると。我々がロシア系ユダヤ人にたどり着いたのは祈り続けたからです。求め続けたからですね。でその時に答えてくださった。だから原則は簡単なんです。それと3番目は何かっていうと、私たちが神様に何かを求める時に、私たちの願望を言うわけですけども、結果は神様に委ねる。これが一つ大きな重要なポイントです。例えば私がリンゴが欲しいと神様に言ったとします。神様にリンゴをください。しかし神様はですね、いや、リンゴは私にとって最善でない、とバナナが最善だと思われると、バナナをくださいます。その時ね、神様のものを受け取る。これはね、重要なんですね。私大学時代にクリスチャンになって、すぐインドネシア選挙の話を聞いてですね、私インドネシアの長期宣教師になろうと決心しました。 60% ぐらい見心だと思ったんですね。でもね、それがダメなんですね。ちゃんと 100% 確認取ってないとダメ。 で、私はね、インドネシアの初期宣教師になるために自分の生活を全てそちらに向けました。そしてね、口で言い始めもしたんです。つまりね、引っ込みのつかない状況になったんです。で、私はインドネシアの長期宣教師になります、そしてね、向こうに行きますって言ってたんですね。そしたらね、大学を卒業した時に上野公園を歩いてる時に聖霊に言われたんですね。なんて言われたかな、私はあなたをインドネシアの長期宣教師に導いてはいない。で、私が思った最初は何と思ったのかっていうとね、がっかりしたんじゃなくて、そんなら早く言ってよ、もう引っ込みがつかないの、もう生活もそっちに向けちゃったしね、今更戻るのも大変だと、しかも言っちゃってると、神様なんでもっと早く言ってくれなかった。ただ一つ分かってたのはですね、神様の言うことに従うと最善が来るってことはよく知ってました。だからね、すぐ捨てました、インドネシアの長期宣教師になるってこと。そしてね、神様はサラリーマンになりなさいって言われた。私ね、サラリーマンに一番なりたくなかったんです。嫌なことでした。しかしね、主が言われるのは嫌なことでもね、最善だっていうのは分かってましたから、もうそれは知ってたんですね。だから躊躇なくね、サラリーマンを選んだんです。そうしましたらね、どういうことになったのかっていうとね、私は、ね、インドネシアの長期宣教師には導かれていませんでしたけども、宣教師に導かれてるんですね。アメリカの宣教師ビザ取ったでしょ。で、私 の宣教の働きはね、世界のいろんな国々に行って、そこで奉仕し協力し働くというね、もっとね、大きな広い宣教でした。だから私にとってね、はるかに良かったんです。主の御心ってのはすごいですよね。それとともにですね、決定的な理由があったんですね。私知らなかったの、自分の将来を。それは何かっていうとね、大学卒業した後ね、私ね、重い病気にかかったのです。何度も入院し、血を吐き、手術をし、そして死にそうにもなり、で、重い病気にかかった結果どうなったのかっていうとね、多大な医療費がかかったのです。猛烈な医療費がかかったんです。ところが、私はサラリーマンになってました。その当時のね、サラリーマンの保険ってものすごく有利だったんです。入院したってね、3週間ぐらい入院したって1800円とかね、すごい有利だったんです。で、その結果ね、私が計算した限りでは、まあ、正確かどうか分かりませんが、私ね、500万ぐらいもらったんです。その結果ですね、私のね、医療費はね、すべて借金なしでね、支払うことがなきゃお釣りが来ました。で、私ね、このためだったのか。で、この時にね、主の言われたことに従う。そしたらね、おまけがあるんですね。神様、憐れみ深い方ですね。それは私、間違ってイスラエル選挙じゃなくて、インドネシア選挙に行って違うって言われたんですけど、憐れんでくださいました。一回だけ。インドネシアに選挙に行かせたんです。これもね、不思議な話なんですけどね、本当に不思議な話ですね。そしたらね、プレゼントしてくださいました。向こうに行って奉仕した時に、ああ私はね、ここに来たかったんだ、ここでこういうふうに奉仕をしたかったんだっていうことをね、間近に見たんですね。で、それだけじゃなかったんですね。私ね、日曜礼拝で説教したんです。で、どの教会で説教したかっていうとね、東南アジア最大の教会、4万人教会。言ってました、日本人が来て説教したことはありませんって、あなたが初めてですって。で、私はね、主を崇めました。もう神様の慰めを感じたんですね。私は世界最大の教、世界最大じゃなくて東南アジア最大の教会の日曜の中心礼拝で説教を神様導いてくださったのです。それとともにもう一つの教会で、ね、奉仕をしました。で、これはですね、神様に従っていて霊の戦いをしていたクリスチャンたちですが、イスラム教徒に 焼き討ちになってね、牧師が殺されたところかな、その殉教の教会で奉仕をしたのです。私が一番奉仕をしたかった教会2つを神様が開いてくださったんですね。で、神様のね恵みに私は感謝いたしました。それで元に戻ります。私たちの願望を神様に願うんですけども、神様の身思いに委ねる。そしてですね、神様がなそうとしていることの実質をね、一つ私知りました。何を知ったのかというとね、皆さんがこうなりたいと思うことよりもっと良いことが起こります。皆さんがこうありたいというよりももっと素晴らしいことが起こりますね。例えばね、私ね、こもってたんですね。それは何かというとね、数百人の前でね、メッセージする、メッセージを見て、羨ましいなと思ったんです。いいなと思ったんですね。これ願ったんですね。ちゃんとね。そしたらね、そうじゃないでしょ。私ね、数万人の前で、で教会としてはね、最大は20万人の前でやったんです。テレビ伝道ではね、1000万人の前でやったんです。はるかに大きなことでした。で、皆さんね、何が待ってるかっていうとね、神様の素晴らしい愛と祝福が待ってます。そして、ね、神の願いを受け入れるときに、それが私たちに成就してくるということね、どうぞ覚えておいてください。そしてね、その前夜です。だから皆さん眠たいんです。で、日が差してね、そして主の栄光が現れる時が、ね、来てます。どうぞそのことを覚えておいてください。そしてね、主に従ってね、主がどんなに素晴らしい方だったかっていうのをね、さらに深く体験していこうと、こういうふうに思います。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに豊かに働き、どうぞ導いてください。何かこう諦めてる方がいらっしゃいます。諦めてる方がいらっしゃいます。主に希望を持っていきなさい。その時に主の特別な祝福と恵みに満たせされ始めます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご用ことを宮沢出してください。何か見心だと思って進み始めたんですが、うまくいかなかった方がいらっしゃいます。それはですね、自分の方法でやろうとしたからです。祈りなさい。そして主に従いなさい。その時に主の御業を見始めます。何かこう歩みにおいて間違った、そのようなこの歩みに入ってしまっている方がいらっしゃいます。確認をしっかりと取っていきなさい。そして確信できて正しいと確認できることをしっかりと握り、それに立って歩んでいくときに、全ては益となるという方向に大きく変化していきます。癒しの匂いをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お人の体と精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって命ず、お一人お人の体と精神から病を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人お人の体と精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。何か悪いイメージを持っている人がいます。それが取れません。それはその人の所有しているものに問題があります。捨てるべきもの、悔やためるべきものは捨て、悔やためていきなさい。喉がちょっと悪い方がいらっしゃいましたけども、これが癒されました。喉がちょっと枯れて声が出にくい方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。鼻、ちょっと蓄膿になっている方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエス・キリストの御名によって、お人お人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますように。どうぞお座りください。
どうもありがとうございました。語ってくださったパウロ牧師と送ってくださった神様にもう一度感謝をしたいと思います。